行財政、公明党、福島悟、物価高騰から市民生活を守る取り組みについて問い、会派で5月12日に市長に対して申し入れを行ったが、原油価格、物価高騰対応の検討状況と今後の対応について市長の決意は、市長、国の地方創生臨時交付金等を活用し、すべての市民、事業者を対象に、上下水道の基本料金、基本使用料の減免の実施と、国の緊急対策である子育て世帯生活支援特別給付金の隙間を埋める本市独自の取り組みとして、国制度の対象とならない子育て世帯に対する天崎コインの給付を、本定例会において提案を予定している。今後も引き続き、原油価格や物価高騰等による市内経済や市民生活への影響を十分に注視しながら、市民・事業者のニーズを踏まえた施策を迅速かつ積極的に実施していく。総風会、林久弘、FM 尼崎について、問い、FM 尼崎委託廃止の具体的な検証はどうか、検証結果の詳細と廃止計画はあるか、事業廃止の場合、市民の声はどのように聞いているか、総合政策局長、過去の調査において、FM 尼崎を日常聴取する人の割合はおよそ 2.2% であり、そのうちおよそ9割が司法も読んでいることが分かった。このような費用対効果のほか、情報発信を取り巻く環境の変化などから、業務委託を廃止する旨を文化振興財団へ伝えており、廃止計画はないが、財団において FM 放送事業の方向性の検討を依頼している。FM 放送事業を廃止せず、支援してほしいとの声もあるが、防災情報の伝達には、地域の一部に電波が届かないなど課題がある中、多層的情報伝達について取り組みを進めることなどについて、丁寧な周知に努めるとともに、文化振興財団とも連携し、今後のインターネットによる情報配信などについて、充実を図りたいと考えている。星雲の会、畑星文。今後の財政運営について、問い、行財政改革計画の策定なく、変化の激しい時代の中、どのように財政運営に取り組むのか、資産統括局長、今後の収支状況を推計すると、将来負担を抑制し、交際費負担のピークカットを図ることで、安定的な財政運営を行うことが可能であると見込んでおり、行財政改革計画は策定しないが、令和5年度以降の財政運営方針では、引き続き常に行財政改革の視点を持ち続け、財政運営を行っていくこととしている。また、投資的事業の実施にあたっては、方針で定める財政規律に基づき、持続可能な財政運営ができるよう、優先順位をつけて取り組んでいく。なお、社会経済情勢の変動などで、大幅に収支状況が悪化した場合への対応として、主要一般財源の水準が大幅に減となった場合は、改めて行財政改革計画の策定を検討することを、方針の中で明記し、速やかに対応できるよう、財政運営のルールを定めており、時代に対応した適正な財政運営に努めていく。日本維新の会、別府健一。外郭団体への公金支出と内部統制について。問い、緑化普及啓発事業について外郭団体への忖度はないのか。森山副市長、外郭団体との関係において、業務執行内容については、適正に行われていると考えているが、細かい部分によっては、市民に分かりにくい部分があり、例えば契約書に適切に記されていないところは、監査から指摘をされている。 外郭団体の専門性を発揮できるよう、市長部局としても協力し、指示・監督できる能力を高めていく必要があると考えている。公明党中尾健一、地方創生臨時交付金を活用した経済対策について、問い、地方創生臨時交付金の特別枠を活用し、融資を受ける際に必要となる信用保証協会への保証料を助成すべきではないか。経済環境局長、中小企業者が安定した事業運営を継続させるには、コロナ禍による厳しい経営環境を乗り越えるための円滑な資金調達が求められていると認識している。コロナ禍の影響で売上が減少した中小企業者への融資である新型コロナウイルス感染症対策資金貸付として、兵庫県の制度を本市では活用している。提案の融資を受ける際に必要となる信用保証料の補助については、国・県の関連施策や本制度融資の利用状況などを把握する中、実施について検討していく。教育・市民グリーンクラブ妙見浩一郎、中学校の授業における空手道の拡充について、問い、中学校授業における柔道による怪我の発生件数に鑑み、空手道の特性を生かした空手授業の拡充を図ることが、より安全な教育の提供になると思うがどうか。教育次長、柔道の授業においては、安全対策に留意して指導を行っており、経験の浅い教員には、経験豊富な教員と連携を密にする体制を取るなど、怪我の発生を減らす取り組みに努めていきたいと考えている。また、空手授業の拡充については、経験者、指導者不足などの課題があることから、まずは研修会を開催し、教員の参加を呼びかける中で、学校が実情に応じて、武道の運動種目の選択ができる体制を作るとともに、安全な教育の提供に努めていく。